それでは早速ですけれども、今日のメッセージの中心となります聖書の箇所を朗読していただきます。聖書の箇所ですけれども、詩編99編の1節から9節です。詩編の99編1節から9節を朗読していただき、続きまして説教、主は答える神と題して藤山先生より御言葉を取り継いでいただきます。
聖書を読みいたします。詩編99編1節、主は王である。国々の民は恐れおののけ、ケルビムの上に座しておられる方に、地よ震えよ、主はシオンにおられる大いなる方、主はすべての国々の民の上に高くいます。大いなる恐れ多い皆を褒めたたえよ。主は聖なる方、王は力を持って裁きを愛する。あなたは公正を固く立て、裁きと正義をヤコブの中で行われた。我らの神主をあがめよ。その足台のもとにひれ伏せ。主は聖なる方。モーセとアロンは主の祭司たちの中に、サムエルは皆を呼ぶ者たちの中にいた。彼らは主を呼び、主は彼らに答えられた。主は雲の柱から彼らに語られた。彼らは主の諭しと主が賜った掟を守った。我らの神主よ、あなたは彼らに答えられた。あなたは彼らには許しの神、彼らの悪しき技には報復される方。我らの神主をあがめよ。その聖なる山に向かってひれ伏せ。まことに我らの神主は聖なる方。以上です。
おはようございます。緊急事態宣言が6月20日までですか、延長されましたね。私たちの住むこの地域にも、司会者からもお話ありましたけれども、関係者や職場の方々、あるいは学校関係で感染者が出たために、濃厚接触の疑いがある人も、PCR 検査ということで、私の身内の中にもそういう濃厚接触者の、可能性があるということで PCR 検査を受けた者もいますので、ひたひたとこう近づいている感覚に襲われますけれども、神様の守りの中で、先週も守られてここに集えたこと、オンラインで参加している方々も含めて守られていることを感謝いたします。そのコロナとは別に、昨夜救急車で運ばれた方が今朝ここにも出席されているんですが、原因がわからないということなので、後で礼拝が終わってからお祈りしたいと思いますけれども、コロナだけではないということですね。いろんなことに私たちは攻撃を受ける可能性がありますけれども、神様が永遠の腕を持って支えていてくださることを心から感謝して、明日に向かって進んでいきたいと思います。今読んでいただいた箇所は短い詩の集まりですけれども、特徴はですね、主は王であるというこのフレーズ、言葉が90編第に5回使われているんですね。93編、96編、97編、98編、そしてこの99編に主は王である、主は王である詩編と言ってもいいかもしれません。そういう特徴があるということを少し押さえておきまして進んでいきますけれども、イエス様は私たちにマタイの福音書6章33節で有名な、皆さんも暗記されている御言葉だと思いますが、神の国と神の義をまず第一に求めなさい、そうすればこれらのものはすべて加えて与えられるという約束があります。神の国とは、 キリストが王である国を指しますね。神の王国とも言うことができます。イスラエル民族はかつて神様から祭司の王国、神の国を築く使命が与えられました。しかし残念ながら不信仰のためにそれを実現できなかったわけです。その歴史が旧約聖書にずっと繰り返し書かれています。それで神の国の本国から、まあ、本国という言い方いいかどうか分かりませんけれども、日本の本国ってないんですから、日本はここですからね、神の国は実は天上と地上にあるという理解で、神の国の本国という言い方をしていますが、そこから神の子イエス様がこの世界に神の国を持ってこられたわけです。時々使いますけれども、黒船がやってきた時に、あのマシュ・ペリー提督が日本にこう上陸した、浦賀に来た。で、彼の中にアメリカの言葉と文化というものがあったわけです。アメリカが彼の中にあったわけです。私たちがアメリカに行ったら、私たちの中に日本があるというのと、まあ、似ていることですね。イエス様は神の国そのものをこの世界に持ってこられたわけです。そして神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、その神の国に入るのは福音を、悔い改めて福音を信じることによって可能なことだと教えられたわけです。以来信じる者は神の国の民となって、その神の国の祝福に預かっています。まあ、その祝福が一つ一つこう整理されて、自分の中に感謝の生贄となって、賛美の生贄となって、いつでも神様に捧げることができたら素晴らしいなと思うんですね。忙しさにこう忘れることもあるでしょう。いや、それどころではないといういろんな試練もあるでしょう。でも与えられている恵み祝福はもう計り知れないほど凄まじい価値のあることなんだということを時々は確認しておきたいと思います。私たちは今その神の国の民となり、王であるキリストの祭司として恵みの座というものに座っています。そして日々その恵みの御座に近づくことができる特権に預かっています。そこで第一に、この一節にある主は王であるということを見ていきますが、画像を出していただきますか。これは、旧約時代幕屋というものがあって、その幕屋が後に神殿に変わっていきますけれども、その一番奥に至聖所というのがありました。そこにあるのはたった一つこの契約の箱だったわけです。そこには大祭司が年に一度だけ入ることが許されました。その目的は自分の罪とイスラエルの民の罪をあがなうためだったわけです。動物の血をこの契約の箱の蓋の上に大祭司が注いだわけです。で、そこをケルビム、ケルブっていうのが単数で、ケルビムはこの二人の御使いを指します。その二人の御使いはこのあがないの蓋と呼ばれるこの蓋を見つめているわけですね。で、この詩編の99編の一節の3行目に、ケルビムの上に座しておられる方にと書かれています。このケルビムの上に神が、目に見えない神がご臨在しておられるということです。で、モーセはこの会見の天幕、幕屋に入っていた時に、このケルビムの上から語られる神様と会って、顔と顔とを合わせて会話ができた、そういう人だったわけですね。それで先週だったでしょうか、モーセの顔が輝いたということを聖書から学んだわけですね。はい、消してくださって結構です。今私たちは動物の血ではなく、ああいった 幕屋とか神殿に行く必要なく、今日々の生活の中でもし罪を犯し心が汚れたなということが示されたら、自覚したら、すぐにその場でイエス様が十字架の上で流された清い血を覚えて、許してください、清めてくださいと祈ることによって、その瞬間に2000年前の神様の偉大な御業が今この時生きている私に適用されて、あなたの罪は許された、あなたの汚れは清められた、あなたは神の民の一人として、神の子供として、さあ私と一緒に歩もうと神様は語ってくださるわけですね。それなくして私たちクリスチャンは前に進むことはできません。しかしこの恵みがあるので、前に向かって大胆に進むことができるわけです。私たちはこの恵みの御座に、まあ見えませんけれども、恵みの御座に招かれています。近づくようにと招かれています。そして私たちは憐れみをいただいて、折にかなった助けを受けるために、何はばかることなくこの恵みの御座に近づくことができる、ものすごいこれは特権なんですね。まあどこまで私たちが理解できるかは本当に微妙ですけれども、すごいことを私たちは経験しているわけです。でその恵みを実感することができるできないは、まあ個人差はあるわけですけれども、じっくりと神様の前に出るならば、その深い交わりの中で私たちが受けた恵みの大きさがどれほど大きなことなのかということが、私たちの魂が理解できるようになるわけですね。神様とはどんなお方でしょうか。今聖書祈り会って、まあ、2人3人の水曜日の午前の集まりですけれども、神の名というテキストを使って読み合わせをしながら、まあ、少しだけ分かち合いをし、そして具体的な課題を挙げて祈る、そんな時間になっているんですけれども、ヘブル語で神様をエロヒムとかですね、ヤウェとかアドナイとか、まあ、他にまだまだあるんですけれども、神様は一つの名前だけでは計り知ることができない豊かな恵みをお持ちの方だということで、旧約聖書はいろいろな名前を紹介しているわけですね。新約聖書でもイエス様のことを福音書記者たちは獅子、ライオン、そして牛、そして人間、四つ目はワシのイメージで紹介しています。でこれも旧約聖書のエゼキエルにその4つの、まあ、動物、人間も含めて生き物が描かれて、そこから引用されているわけですね。今日の聖書箇所はイエス様が王として、つまりライオンは百獣の王ですから、王としてのイエス様は、まあライオンのようなイメージを私たちは持つことができるわけです。このライオンが吠えるともう人々は恐れる以外にないわけですよね。で私たちは怖いという意味で恐れる必要はないんです。でもイエス様がそれほど偉大なお方で強い方であり、何人も罪を持ったままでは近づくことのできない聖なるお方であるということを認めて敬うという意味での恐れを持って近づくことは大切なことです。そのイエス様が王としてエルサレムに入場されたのは今から2000年前ですね。人々はダビデの子にホサナと言って向かいました。城の葉を敷いて、上着を敷いて、ルバの子に乗られたイエス様を王としてお迎えしたわけです。まあ、王様だから馬に乗った方がいいんじゃないと思うかもしれませんが、イスラエルでは王はロバに乗って入場していたわけです。そして十字架と復活があり、 罪と人間を苦しめている罪と悪魔と死というこの3つの敵にイエス様は十字架と復活によって勝利を収められました。じゃあその後イエス様はどうなさったかというと、詩編の24編にこういう御言葉があります。門よ、お前たちの頭をあげよ、永遠の豊あがれ、栄光の王が入ってこられる。栄光の王とは誰か、強く力ある主、戦いに力ある主。門よ、お前たちの頭をあげよ、永遠の豊あがれ、栄光の王が入ってこられる。その栄光の王とは誰か、万軍の主、これぞ栄光の王と詩編記者は歌っているわけです。まあ、これをじっくりとこう思い巡らしながら味わうことが必要だと思いますが、まあ、今は紹介だけにとどめますが、栄光の王、エルサレムに入城された時はみすぼらしい小さなロバの子に乗られたイエス様です。私たちと同じ立場に立たれ、貧しさと病と、そしてさまざまな問題に苦しむ人間を、人間の苦しみを理解するためにイエス様はそこまでへり下ってロバの子に乗って入城されました。そしてそのエルサレムで十字架につけられて死んでいかれたわけです。けれども復活されたイエス様は王の王、主の主としてエルサレムではなくて天のエルサレム、まことの神殿に入られました。まあそれはもう見た人でなければ表現しようがないと思います。黙示録にある7章に出てくる表現を先ほど賛美で私たちは歌いましたね。賛美と栄光、全部出てくるでしょうか。知恵と力と誉れと栄光、勢いが、これで7つですね。完全数の7つの素晴らしい恵みを表現する、力を表現する言葉が並べられて神様に賛美が捧げられている。私たちはその聖書の御言葉をこうして賛美にしたものを歌いながら神様を礼拝できる恵みに預かっています。神様とはそのような、もう言葉を尽くしても尽くしきれないほど豊かな偉大な聖なる力強いお方であるということを多くのクリスチャンたちは今まで経験してきました。私たちも今までその恵みを経験してきたものですけれども、さらにこれから豊かに味わって経験して、その恵みが私たちから流れていく、そのような存在になりたいと思いますね。第2に、王は裁きを愛するというところを見ていきます。王様のお仕事、王様っていいな、何も、まあ、苦労しないで、苦労はいっぱいあります。私たちが考えられないような、試練、また戦いというものを、まあ、日本の菅義偉さんも外国の元首たちももう眠れない日々を過ごしながら、あるいは暗殺の危機に怯えながら過ごしている、そういった王たちがたくさんいるわけですね。まあ、詩編を見るとダビデがそのような苦しみを表しています。決して楽な仕事ではないと思います。でも整理すると、王様の仕事というのは、国民を治めること、そして、民を裁くこと、民の抱えている問題を裁いて良し悪しを決めることと言えるかもしれません。地上の王様は時に紫三寸で感情の赴くままに裁くことがあるでしょうし、 間違うこともあるでしょう。不公平なこともあると思います。しかしこの詩編99編に3回繰り返される主は聖なる方、主は聖なる方、主は聖なる方と呼ばれるこのお方は、この王様は権威と力により正義と公正に基づいて完全な裁きを行う方だと語っています。だから神様が私たちをこの地上の生活の中でお取り扱いなさり、いろんな複雑な問題に取り囲まれた時に、神様が与えられる結論を見て、あるいは経験して、私たちから出てくる反応は何か。神様不公平じゃありございませんか。神様間違っていると言いたくなるような、人間的に見ればそういう状況であっても、神が公正な裁判官である義なるお方であると信じているならば、私たちの魂の反応はたとえ周りがどうであろうとも主は正しいという反応ですね。今までそういう言葉が自分の内側から出てきたことはあるでしょうか。神様は正しいお方なんです。主は正しいお方です。これが私たちの魂に刻まれた主は王であるということの恵みなんですね。父なる神様は罪を犯した私たちを裁くはずが、代わりに御子である主イエス様を十字架上で裁かれました。そのことによって義の要求がどこまでも満たされたんです。義は徹底して罪を裁きます。一点の容赦もなく犯された罪は裁かれなければならない。しかしイエス様がその義の要求を完全に満たしてくださった。だったら私たちは滅びるしかないわけです。しかしこの十字架によって神が私たちを愛している、どこまで愛しているのか、愛があるんだったら見せてみろという人間の傲慢な要求に対して、神がご自分の一人子を十字架に生贄として捧げてくださった。その人間が求める愛の要求はどこまでも満たされたわけです。この神の愛の広さ、長さ、高さ、深さという四次元で表現されてもいい神の愛が示されたということですね。それを私たちが経験し、それによって神様を私たちも愛していくものに変えられる必要があるわけです。その神の愛は私たちもまたその愛で神様を愛していく愛になって変えられて、初めてその愛の人知をはるかに超えたキリストの愛というものが分かってくると言えるわけです。私たちはイエス様のその十字架の死によって神様の完全な裁きが下されたゆえに、私たちイエス・キリストを信じる者はもはや裁かれることがないという宣言を受け取るわけです。次のヨハネの3章の御言葉、出てますね。これをご一緒にお読みしましょうか。3、はい。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない。アーメン。そしてさらに、パワーポイントはないんですけども、ローマの8章1節にこういうわけで、今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。これを皆さん信じていますか。アーメンですね。なんという恵みでしょうか。そしてこの恵みの上にさらに私たちはキリストと共に神の右の座と呼ばれる、その座にいつ座るんですか。その恵みの座に私たちクリスチャンはいつ座ることができるんでしょうか。今私たちはそのキリストが座っておられる神の右の座に 座っているということをパウロは語っています。次の御言葉ですが、エペソ2章5節に、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。この御言葉をご存知でしょう。私たちは今この礼拝堂の椅子に座っていますけれども、同時にキリストと共に天のところ、この神の右の座、恵みの座に座る特権に預かっているということです。だからいつでも神様に話しかけることができるわけです。イエス様に話しかけることができるわけです。どこかイエス様は高い離れたところにいらっしゃるという理解ではなくて、御霊によって今私の中にもおられて、御霊によって私たちは天と地上がつながっている、そういう空間の中に存在しているということですね。まあ、宇宙は広大な世界ですけれども、最近今知った言葉ですけども、ブラックホールのほかにホワイトホールっていうのがあって、何万光年っていう時間をかけて宇宙の果てから光がこう地球に届くというようなことが天文学あるいは物理学でこう言われることがありますけれども、そしたら地球の年齢が45億光年、またクリスチャンはこの世界の年数は6000年だという考え方をしていますが、何万光年もかかってくる宇宙の中で地球だけが6000年というのもおかしいという疑問を持った人に対して、ある牧師が答えている中にホワイトホール説というのがあるということを知りました。まあ、それ以上は話しませんが、つまり光が重力に引っ張られて、こう歪むとかですね、月の上の時間とか月の上の時間がこう違うということを、まあ、引き合いに出されて、必ずしも人間の計算でそのことが確認されるわけではないみたいですけれども、何からそんな話になったかというと、今私たちは天のところに座っているということの確認ですね。じゃあ私たちは何のためにそこに座るんでしょうか。ああいい座り心地だなと、まあ、家内は国用という事務機の会社に勤めていたことがあって、椅子のことに詳しいんですね。でお店によってその、あまり長くいられると困るお店はあまりこうふかふかの椅子は用意しないとか、まあ、そんなこう違いを教えてくれたことがありますけれども、神様の右の座っていうのは長く座るものではないです。王様も玉座と呼ばれるところにずっと座りっぱなしではないんです。民を裁くために、そして命令を出すときにその杖を尺を伸ばしたら、あとは立ち上がって他の仕事に就くわけですね。私たちが右の座について、そして神様の恵みを受け取ったら、そこから立ち上がってなすべき使命があるわけです。そこに使わされていく必要があるわけです。そして使わされていって神様の力や恵みを経験したら、それは時には疲れたり傷ついたりすることがありますので、恵みの座に戻って憐れみを受けて、俺にかなった助けを受けるために、はばかることなく恵みの御座に近づくことによって回復が与えられるということですから、いつでも戻れるわけです。でもいつまでも座っていてはいけないんです。そういう性質があるんじゃないかと考えています。私たちは恵みの座に座って、イエス様が何をなしておられるのかが分かります。それはイエス様が大祭司として私たちのために取りなしておられるということなんです。ですから取りなしをする人々は、旧約聖書のこの大祭司の役割というものをこう学んでいくと、さらに理解が深まっていくと思います。私たちクリスチャン一人一人は、 大祭司ではないんですけども、一人一人が祭司ですから、王なる祭司とさえ呼ばれていますから、その役割は重大です。そして私たちはその祭司を、祭司との立場で、身分で、この私たちが救われた恵みを家族や他の人にも伝えたいという志を持って祈るときに、イエス様は聖霊を私たちに油を注いで、天上と地上で一切の権威を与えられていると言われたイエス様のその権威と力が私たちに与えられるわけです。そして祈りという御国の鍵が与えられ、天上と地上をつなぐ働きができるわけです。すべての恵みは光を作られた父から来るとイエス、ヤコブの手紙には書いてありますね。私たちが必要としている神の国を立て上げていく、築くために必要な知恵と力、権威というものは上から来るんです。だから必要な人は主を呼び求めればいいわけです。求めれば与えられるわけですね。そういう単純な世界にクリスチャンは生きています。いや、なかなか受け取ったという実感がないということもあるかもしれません。でも御言葉を握って一歩踏み出したら、その力が現れる、奇跡が起こる、印が伴うということを多くのクリスチャンは経験しています。神様を信頼して踏み出すかということが大事なポイントだと言います。イエス様はマタイの福音書の16章で、私はあなたに天の御国の鍵を与えます。あなたが地上でつなぐことは天においてもつながれ、あなたが地上で解くことは天においても解かれます。このつなぐということは禁じるという意味ですね。解くということは許すということです。私たちクリスチャンはそういう御国の鍵が与えられて、人々がイエス様を信じることができるようにすることもできるし、信じないようにすることもできる、禁じることもできるわけです。伝えないことは禁じることにつながっていきます。私たちは持っているんですね。ものすごい鍵を持っているわけです。この教会に入るためにも入り口が2つありますが、鍵はそれぞれ違いますけれども、御国の鍵は同じです。祈りというあるいは信仰という鍵を用いて神様に信頼して祈るならば、私たちの祈りは人々の魂を救うことができます。あるいは罪のしがらみから解放することができます。ぜひこれを生かして用いていきたいと思います。使わなかったら宝の持ち腐れです。第3に主は語られるというところを見ていきますが、モーセとアロンとサムエルが出てきますね。旧約聖書の偉大な人物として知られていますが、彼らは祭司として主を呼び求めました。この3人ともレビ族の家系の中で成長した人たちですけれども、詩編の106編の19節出していただきますと、2つに分かれていますが、彼らはホレブで格子を作り、鋳物の像を拝んだ。イスラエルの人たちはこのようなことをしたということです。こうして彼らは彼らの栄光を草を食らう牡牛の像に取り替えた。彼らは自分たちの救い主である神を忘れた。エジプトで大いなることをなさった方を。ハムの地では苦しい技を、足の海のほとりでは恐ろしい技を行われた方を。それゆえ神は彼らを滅ぼすと言われた。もし神に選ばれた人モーセが滅ぼそうとする激しい憤りを避けるために見舞いの破りに立たなかったならどうなっていたことか。モーセは神様がイスラエルの民をもう許しておけない、彼らを滅ぼすと言われた時に、そのあまりの激しさに私は恐れて震えるという、あの偉大なモーセが震え上がった瞬間だったんです。神様は愛なる方ですが、 罪に対しては恐ろしいほどの威厳と迫力を持って徹底的にその罪を打ち砕こうとされますね。その両方私たちは知る必要があるかと思います。しかしモーセの必死の取りなし、もし許されないのでしたら私の名前を命の書から消し去ってもかないませんから、どうか許してくださいという、それが破れ口に立つという祈りの世界ですね。誰でもができるかどうか分かりません。でも本当にこれ以上ないというところまで追い詰められたら、まあ急須猫を噛むという例えもあるぐらいですけども、私たちの中には神様に似せて作られた神の形というものが、キリストの形がありますから、いざという時にその力が発揮できたら素晴らしいと思います。サムエルの場合は、次の御言葉は、今は小麦の刈り入れ時ではないか、だが私が主に呼び求めると、小麦の刈り入れ時って雨が降らない季節ですね。だが私が主に呼び求めると、主は雷と雨とを下される。あなた方は主を王を求めて主の御心を大いに損なったことを悟り、心に留めなさい。それからサムエルは主に呼び求めた。すると主はその日雷と雨とを下された。民は皆主とサムエルを非常に恐れた。それまでは王がいなかったイスラエル、そのイスラエルに人々は他の国々のように王様を立ててくださいと求めたんですけども、それは神様を退け、神様を無視するような姿勢でもあったわけです。それで、まあ、サムエルもこれはただごとではない、このまま放っておいてはいけないと危機感を感じて、そして主に呼び求めたわけですね。そしてそのサムエルの求めに応じて神様は雷と雨を下された。民は皆主とサムエルを非常に恐れたとあります。しかしその後神様はイスラエルに王をお与えになったということが記されていますけれども、このようにして、まあイスラエルの民のわがまま、そして不信仰、不従順、そういった中でこのモーセやサムエルが取りなしをしなかったならば、イスラエルは滅ぼされていたということはあり得ることなんです。そして私たちクリスチャンは、まあ許されるわけですけども、罪に定められないという宣言があるわけですけども、悔い改めないならば、やはり私たちに神様は懲らしめや気づくことができるように、さまざまなお取り扱いっていうものをなされるわけです。その時クリスチャンが、誰かが私のために祈って、誰も祈っていなかったら私は孤立して神様がいないという結論を下す可能性もあるわけです。お互いに祈り合うということがどれほど大事なことかということは、もう何度も何十回も何百回も皆さん聞いてこられたと思いますが、それを実践しているならば本当に幸いです。これからも実践していきましょう。名前を挙げて、祈りの手帳も発行されています。一人一人の祈りの課題が写真付きでイラスト付きで皆さんに配布されています。それを用いて祈ることができます。まあ、祈りの課題は時間が経てば、まあ、更新する必要が時々ありますけれども、でもその人を覚えて祈るということは、その人の祈られる人の信仰を守り、試練や苦難やこの絶対絶命というような瞬間からその人を救う力になっていくということ、そういう、関連があるということを、私たちは祈りの世界、恵みの世界、霊の世界に生きているものとして自覚して実践していきたいと思います。モーセやサムエルの 祭司として民のために取りなしをしたときに主は明確に答えられたという実例として今挙げているわけです。いや来年まで待てというようなことではなくて答えられたんですね。祈りは答えられるという信仰を私たちは持って祈る必要があります。何にも期待しないところには何も起こらないということですね。その姿勢を私たちも持つ必要があるかと思います。こんなにすごい、ことがあるということを私たちは王なる祭司という身分と働きに預かっています。その働きをするために御霊によってイエス様の皆の権威と力が与えられている。そしてこんなすごい賜物と権利を使わない手はない。この権威はこの世で生きる目的も分からず悪魔と物質主義、快楽主義、偶像の影響に翻弄されている人々を滅びから救い出すために与えられている権威と力であるということです。そして最後に私たちは全ての霊的祝福に預かっていることをパウロはエペソの1章の3節で語っています。神はキリストにあって天上にある全ての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。祭司のもう一つの仕事は取りなしということと祝福するということです。人を呪ってはいけません。祝福しなさいとパウロは言っていますね。呪うということは噂を立てたり非難したりということも含みます。そうではなくてクリスチャンは天上の霊的祝福をすべていただいているから祝福したらさらに注がれていく循環のことを言っているように思います。出したら出した分だけ満たされるということだと言えますね。皆さんはそれを今まで実践してこられてこの神様の恵み深いことを味わっておられると思います。これをさらに続けていきましょう。結論、キリストと共に天上の座に座っている実感はあるでしょうか。実感があるかないかということは、まあその人の感受性の問題もありますけれども、聖書がそのように言っています。そこで恵みを受けたら、ガソリンを満タンにした車のように、そこから出発して隣人のところに使わされていきましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、主が王であることについて学ぶことができ感謝いたします。神であられ主であられるお方が同時に私たちの王であり神の国の王様であることを知って、それにふさわしい歩みを私たちもすることができますように、私たちに与えられたその特権がどんなに偉大なものか、そのことを知ってそれを実践できますように、御霊によって私たち一人一人を導き用いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。